彩香のサンセットロング。
さあ2月に入りましたけれども、ナムショーから帰ってきました、ちょっとまあね大役なんかにも時間かかりましたので、通常よりも、放送がちょっといつもより遅れてますけれども、寒いですね日本、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう、ロスも通常の年よりは寒かったですけれども、本当に日本に帰ってきて、帰ってきた日はね暖かかったんだよね、次の日ね。でもその次ぐらいからもう急に寒くなっちゃって、なんじゃこりゃみたいな感じになりましたけれども、はい、たくさんいろんな新しい、プロダクツも含め、特にアーティストシグネチャーモデルのプロダクツについてね、アーティスト自身にも、今回いろいろ説明していただきました。本当にね新しいものがいっぱいあったナムショーです。今回も、ナムショーインタビュー、最後までお楽しみください。まずダグピニックさんのインタビューからお届けしたいと思いますけど、現在ナムショー テック21ブースにいるんですけど、目の前にダグの新しいモデルがあるのでちょっと教えてくださいというふうに聞いたところ、これは私の新しいシグネーチャーアンプなんですけど、ダグウルトラベース1000と言います。これはデジタルの1000ワットパワーあるアンプなんですけど、まず2チャンネルがディストロローションがかかっているチャンネルです。そしてチャンネル1がローチャンネルで、ダイナミックでとても大きいサウンドなのですごく好んでます。これを使えばあなたが出した音が何でもできますよと。で、もしも私の音を出したいのであればこのアンプで簡単にできますよと。じゃあこのアンプについていつから開発したんでしょうか、またどれぐらいかかったんでしょうかというふうに聞いたところ、これはテック21の会社の方が初開発したんですけれども、彼らと私の音色についていつもいろいろ話をしていたと。それである日彼らがペダルを使用してとてもいいサウンドを見つけました。それが本当によくて、もう自分の今まで作ってた音とねほぼ一緒だと。そして、こんな音なんですけどというふうに今聞かせてくれたんですけど、まあ、どういうふうにねそれがなんでこういう音が作れたかっていうのはもう企業秘密だから教えないよっていうふうに言われたんですけど、これはじゃあ1チャンネルと2チャンネルをミックスして作ってるんですよねっていうふうに聞いたところ、そうですと言ってました。それでこの製品を使って実際にもうレコーディングとかやってるんですかというふうに聞いてみたところ、まだこのアンプは本当に出来たてほやほやのもんで、これから使っていくと。で、今回ナムショー開催中に、まあ、いろいろね、ショーとか、あるんですけど、そこではどうですかというふうに聞いてみたところ、明日の夜、私のブルースのプロジェクトのライブをそこで行うと。また他には、ここにいる間、クリニックをいくつか行って、皆さんにこのアンプを見てもらおうと思ってますと。で、他にはじゃあ、キングス X、そして KXM の活動事情なんかについても教えてもらえますかというふうに聞いたところ、今キングス X はメンバーそれぞれがソロの仕事をしているので、バンドとしてはちょっとニュースはないですと。ただ KXM の方は新しいアルバムに向けて、制作を始めたばかりですよと言ってました。それでですね、いくつか、まあ、新作のビデオがねどんどん KXM の方はできて、常に YouTube にアップしてるんですけど、まあ、それを見てすごい、まあ、かっこよかったですよなんて話をしまして、でさらにこの間レイが日本に来た時に、もしかしたら2015年は日本に KXM で行くかもしれないよなんて話をしてたので、まあ、それ本当ですかっていうふうに聞いてみたところ、多分行くんじゃないかなというふうに言ってました。そして最後に日本の皆さんにメッセージなんですけど、また皆さんとこうやってお話ができてとても嬉しいですと。そしてこのアンプを気に入っていただけることを願ってますよって、皆さんサポートしてくださっていつもどうもありがとうねというふうにメッセージをいただきました。
There's a white one coming out. for the rosewood bag, I think in summer. And that one is made in Indonesia, so it's a little less expensive, but it's mainly the same guitar, except the bridge is more like a traditional old Strat style, and the tuning gears are different. But, man, I was a little skeptical about doing a lower price version of my guitar, because I want it to be great. It's got my name associated with it. But they did such a great job. The first prototype that they presented me, I was like, this is it. I have nothing to say. So I'm really blown away by what the Indonesian factory is doing. So I'm very, very honored by all that, you know.
So how does it really differ the sound? I really want to know about the sound.
Well, the sound, to me, because it's got the same pickup, so it's just down to the wood. Now, the rosewood white guitar coming out, it's a little darker, warmer sound.
Oh, okay.
But I really love the sound of the maple neck, because it's a really immediate. I feel more connected to the guitar than I do rosewood, but I love the sound of rosewood too. So it's a different feel, a different sound, but they're all alder bodies, which I prefer the sound of. But it's my tone. It's totally my tone. When you hear the neck pickup, that DiMarzio Cruiser, or the bridge pickup, the AT1, which is a DiMarzio custom pickup they make for me, that's where a lot of it comes from. Of course, the fingers have a little bit to do with it.
It's cool, good.
A little bit of practice, yeah.
That's good. Wow. Can you tell me about your current activity? Last year you came to Japan, and what's going on this year?
I came three times last year, can you believe that? I came with my band and with Simon Phillips, and with Danger, so like, lots of different stuff. So this year, right now, Simon Phillips is mixing our new Protocol record. That'll come out this year. I'm working on a new Andy Timmons band record. Then I have two different tours in Europe with my band and then with Simon's band. So it's going to be very busy between those projects. And I can't wait to get my new Andy Timmons band record out, because it's our first completely new record of original material since 2006. So because the last record we put out was the Sgt. Pepper.
Can you tell me about your record more exactly? How many songs and more information? What kind of a sound?
It's a little early. I would say it's kind of a continuation of Resolution, but that record was completely, as Sgt. Pepper was, it was completely one guitar, bass, and drums, no other overdubs. This new record, we started it like that, but there might be a little bit of enhancement, sometimes a little bit of guitar, maybe a little bit of keyboard, but very smart. The guitar is still it's the voice, it's still the singer, you know, so I don't want to cover that up too much, but we feel it's necessary. Originally, it was just kind of a personal challenge. Could I do it and make it really work? So now I still approach things that way, but I'm more free with it now. You know, if I want to enhance it a little bit, it's okay. But I think the songs are really good. I'm really happy with the song. So there may be anywhere from 12 to 15, depending on how it turns out.
Wow, this is really interesting. I cannot wait that.
I can't wait for people to hear it. I'm excited. Yeah.
Wow. So do you have come to Japan this year too?
No plans, but probably.
Yeah.
So either with Simon or my band, but it would be later in the year.
Oh, okay.
So we'll try to let everybody know as soon as we make the plans.
Okay, this is the last question. So would you tell to your Japanese friends something? Japanese friends everywhere?
Hello. Hi, everybody in Japan. You have no idea how much I appreciate you and love you, and very honored that I have friends and fans in Japan. I've been coming there since 1990. In fact, I think one or two days ago was the 25th anniversary of my first visit to Japan with Danger. So it's very, very fond memories, and a big place in my heart for the people and the culture and the food, of course. So I can't wait to come back, and thank you so much for listening to my music and supporting me all these years. Love you guys, and hopefully we'll see you soon.
Thank you very much for your time.
続きましてアンディ・ティモンズのコメントをお届けしたいと思います、今どういう気分ですかというふうに聞いてみたところ、素晴らしいいい気分ですと、ナムショー2015年の会場に今ねたった今到着したばかりなんですよということで、本当にエキサイティングな気分でたくさんの素晴らしい友人たちにここで会うことができるので、そしてたった今ねここに来る時にもビーチボーイズのドン・ランディに会ったばかりなんだけども、すごくいろんなことがワクワクするよって言いました。で、何か今回のナムショーでライブをやったりとかね、そういう演奏する予定がありますかというふうに聞いてみたところ、毎年ここに来るたびに、まあ、ソーシャルイベントに出たりとしてますけど、今回も土曜日の夜に、 ムリエル・アンダーソンズ・オールスター・ギター・ナイトに参加しますと。ここにはケニー・ブローも参加するんだけど、彼はすごく素晴らしいジャズギターのヒーローだよと。50年代にみんなチャット・ベイカーから、ジョン・コルトまでプレイしたように、とても偉大なギタリストですと。で少しだけ、まあ、彼らと一緒にプレイするんですけど、ヒルトンで7時半から、始まって自分は9時45分に演奏しますと。あんまりねスケジュールを覚えるのは得意じゃないんだけど、今はちょっと覚えてたよみたいな話をしてて、じゃあ目の前にですねアンディの、シグネーチャーモデルがあったんですけど、このギターの説明をしてくださいというふうに、お願いしました。ここにあるのが私のオリジナルギター AT100 日本製です。1994年に最初作られたんですけど、ハードウェアピックアップから全てシェーブしましたと。実はこのギターは高いんですけど、でも妥協してるところは何一つなく、本当に私のギターでありますと。で新しい方は AT10 というギターなんですけど、夏にはこれのローズウッドの白いモデルが、販売されますと。こっちはインドネシアで作ってて、そしてブリッジは、トラディショナルなものを使用してますと。チューニングパーツはでも違うものを使用してるんだよって。オリジナルとは少し異なる部分もあるんですけど、みんなが手にしやすい価格のものをインドネシアで作ってくれてるというのは本当に光栄なことですと。じゃあこの2つのギターを比べてサウンドはどのように違うんでしょうかというふうに聞いてみたところ、ピックアップが同じなのでサウンド的にはそんなに変わりはありませんけど、木の素材が違うので、まあ、ローズウッドでできてくる間もなくリリースされるホワイトギターはもう少し温かみのあるダークなサウンドでしょうと。でも私はこのネイプルネックもすごく好きですと。なぜなら私はすごくもっとギターとねなんかつながってる感がするんだって、だから好きなんですよって言ってたんですけど、でもローズウッドのサウンドももちろん好きですと。もちろんフィーリングやねサウンドが違うというよりも、どっちもね自分の音なんですよということをすごく言ってました。でアンディは、去年日本に何回か来てますけど、今年の活動予定はどんな感じでしょうかというふうに聞いてみたところ、実は去年3回も日本に行ったんですよって、信じられるって言ってて、まず私のバンドで行って、そしてサイモン・フィリップスと一緒に行き、それからデンジャーデンジャーでも日本に行きましたと。今年はサイモン・フィリップスが新しいプロトコールレコードのミキシングを、まあ、今行っている最中ですと。そして私のバンドアンディ・ティモンズバンドの方も作業を行ってて、自分のバンドでもまたサイモン・フィリップスのバンドでもヨーロッパツアーに行く予定ですよと。ですからもう今年はすっごい忙しい年になりそうだねと。私のバンドであるアンディ・ティモンズバンドのニューアルバムの発売ももう待ちきれませんと。じゃあそのアルバムについてちょっと話してくれませんかというふうに聞いたところ、実はねもう本当に作業に始まったばっかりなので、まだちょっとその内容っていうのは話す時期としては早いんだけど、でも前回のソルティペッパーはギター1本とベースドラムでしたと。それはオーバーダブとかしなかったわけなんだけど、今回の新しいアルバムは制作を始めたばかりですけど、前回よりも部分によってはギターを少し多めに入れたりとか、キーボードや声を入れたりなんかも考えてますと。でそれは個人的なねチャレンジでもあるんだけど、まあいいアイデアをいい作品にしていくということはね、まあすごく楽しいですと。今はまだ始めたばかりだから、今の段階ではまだもう必ずかっちりこれってのは決まってないから、結構自由な気持ちですよなんて言ってました。じゃあ今年もね日本に来る予定ってのはあるのっていうふうに聞いたところ、今のところ行く予定はないんですけど、でもきっと行くだろうと。なぜならこの新しいアルバムが出るのが今年の後半ですから、きっとその後には日本にまた行くんじゃないかと言ってました。じゃあ日本の皆さんに最後にメッセージをお願いしますと言ったところ、皆さんこんにちは、いつも応援してくれて感謝してます。私は日本に友人やファンがたくさんいて本当に光栄ですと。1999年以来日本に行ってるんですけど、2日前私が初めて日本に来日した日のアニバーサリーでしたよ。とても楽しい思い出がいっぱいあり、人々も文化もとても親切で心にまだ残ってますと。もちろん食べ物もねって言ってたんですけど、いつも私の音楽をサポートしてくれてありがとうございます。皆さんまたすぐ会いましょうというメッセージをいただきました。
possibly more will be coming up. I don't know when, but it's very possible. I don't know where and when, but we're working on it. So we'll see.
Right. How about current your activity with your band or different projects?
Well, with my band Soul Sign, we are working on a new album, and we've kind of been held up a little bit. We started tracking, and we're going to finish that this year and put that out and do some shows. We're doing a show at Rockers Gone Wild in Miami on April 16th, and we're going to hopefully put some shows around that. I've got various shows with Dio Disciples coming up, mainly in the U.S. so far. And who knows what else. So, and Tony McAlpine, I've been working with lately, again, in October we did a U.S. tour, and we're looking at going out and doing more shows around the world. So, that's very exciting.
So you told me about the new album. Do you started the writing songs or something? What's your sound like? Or the idea?
Well, compared to the last album, it's going to be, I would say, probably more melodic, more a little heavier, a little faster, a little more back to the roots of classic hard rock. But it's we're excited. I think it has great potential. Everything hasn't been written, but it has great potential of being better than the first one. So we're very happy with all these songs. Cut one or two songs out that were great, and that was a hard thing to do when we can't put out a billion songs. Yeah, so we're excited, and I think it's going to be a very strong record. We have a really good lineup with Mark Bowles and Mike Cancino and on the night. So we're going to kick some butt.
Wow, this is sound really good. I cannot wait to see you and your music. Okay, do you have plans to come to Japan with, I don't know, every project?
No plans right now, but who knows, it could be any time.
How about the deal with stuff? What's going on?
What's going on? We're booking shows up. Everybody in the band are working on other things as well, so we're trying to book around everybody's schedule and try to honor Dio and the music as much as possible by playing as much as we can. And we have a great time doing it. And everybody in the band is a great person.
Yeah.
And that's very important to me. So I'm very happy to be part of that. Of course, very amazing decision as well.
Okay, this is Russ. So say something for your Japanese fans with Kevin.
Keep rocking forever. Arigato.
続きましてビヨン・イングレンさんのインタビューをお届けしたいと思います。ということで、お久しぶりです、お元気ですか、再会すごい嬉しいですねというふうに言ってくれたんですけど、今年のナムショーは、ブースでまずサイン会、EBS のブースに行きますと。そして土曜日には2時にロックンロールギャングスターというアパレルのブースでミート&グリートを行いに行きますと。今回はまあデモ演とかそういうのはないんですけど、友人たちに会うこともできて、そして彼らとハングアウトできるというのはいつも本当にすごく楽しい時間ですと。じゃあちょっと今 EBS のブースでサイン会をやるというふうに言ってたので、 EBS についてちょっとお伺いしたいと思うんですけど、最近なんかクリニックをね、EBS 関係でやってたようなので、その辺についてちょっと話してくださいというふうに聞いてみたところ、スウェーデンでクリニックを最近行いましたと。で、今は日程はわからないんだけど、このようなクリニックは今後もいろんなところでブックされていくと思うので、まあ、そちらがわかり次第皆さんに教えますよと言ってました。じゃ最近の活動はどんな感じですかというふうに聞いてみたところ、ソウルサインは、新しいアルバムの制作を行ってて、今年中にリリースできればと思っています。そして4月16日にはマイアミのロッカーズゴーンというフェスに出演するんですけど、その前後にも、アメリカ各地でライブができればと思ってますと。で、今はね、まあアメリカメインに回ってるわけですけれども、今後まあ他の国にツアーで行ったりとか、そういうこともやっていきたいと思いますと。で、トニー・マカパインの方は10月にアメリカツアーが決まってますよと。先ほどそのソウルサインのニューアルバムの話がね、今出たんですけど、すでにじゃあ曲を書いたり、されてるんですかっていうふうに聞きました。サウンド的には、 前回に比べてどんな感じになるのか、そういったことをまあ聞いてみたんですけど、前回の作品に比べてもうちょっとメロディックで少しヘビーで速い曲が入ると思いますと。それは少しルーツに戻る感じになるんですけど、クラシックハードロックといえば分かりやすいと思いますけど、とても素晴らしいポテンシャルなので今からエキサイティングな気分ですよと。そしてそれは前回よりもいい作品になると思いますから、もしも仮に全部仕上げた曲から、まあ、何曲かカットをすることがあったとしても素晴らしい出来になることは間違いないので、とてもハッピーですと。最終的にね、もちろんあの1個のアルバムに何曲入れるというのは決めなきゃいけないので、どの曲を選別するかというのはものすごく多分難しい作業になると思いますよと。そしてこのアルバムは本当に強力なアルバムになると思います。ラインナップもとてもいいですから、メンバーはですね、メンバーが何回か確か変わってるはずなので、今現在のラインナップについてちょっと伺ってみたんですけれども、今現在のラインナップ、ボーカルはマーク・ボールズ、ドラムにマイク、カッシーノ、ギターは、ジャム・メグ・レイングというメンバーですと。どのプロジェクトもでもまあいいんですけど、今年日本に来る予定とか、まあ、そういうのありますかというふうに聞いたところ、今のところないですと。では他に、ディオのプロジェクトの方もやってるので、そっちの方もちょっと聞いてみたんですけれども、ライブの方はまあいろいろブッキングされてますが、それぞれのメンバーが他のバンドでも活動してるので、スケジュールがとっても合わせるのが難しいですと。ディオに敬意を表してこのプロジェクトが続いており、またメンバーそれぞれの人間性が本当に良くて、それは私にとってはとても大事なことなんですけど、そしてもちろんミュージシャンとしてもね、彼らは本当に素晴らしい人たちですので、すごく嬉しいというふうに言ってました。では最後に日本の皆さんにメッセージなんですけど、 Keep Rocking Forever ありがとうというふうにお話ししてくれました。
女性は ですけども、
お久しぶりです、はいはい。
今回のナムショーは、どんな感じですか。
今回はですね、エミネンスの、まあ、ブースでいろいろデモ演奏してるんですけども、今回僕のシグネチャーのスピーカーが出たので、
はい、それはすごいですね。ちょっと早速どんなのか教えていただきたいんですけど、
それはまあヴィンテージのね、60年代 の、 あのスピーカーを元に僕の、まあ、好みの音で、ね、作ったんですけど、2年間かかってやっと作れました。はい、
音的にはちょっと弾いてもらっていいですか。すごい綺麗。あの歪んだ音とかじゃ全然出さないですか。
歪んだ音はですね、あ、もちろんペダルを使ったらできるんですけども、基本的にはクリーン、綺麗なクリーンで 50W の、はい、とてもね、ミドルがニューチュラルというか、とてもスムーズなので、あの持ってる方のギターとか弾き方とかすごく出せるスピーカーです、はい。
開発の時に一番苦労なさった点とか、そういうのはどういうところですか。
やっぱりあれですね、あのどれだけブライトにするかとか、あとやっぱり ミッドがすごく難しいんですよ。ミッドをちょっと動かすと他のものが動くので、その度合いが難しかったです。はい、微妙で、はい、
一応見せていただいてもいいですか。 すごいちゃんとトモさんの、はい、ブランド の、 あのロゴが入ってるね。かっこいいですね。なるほど。デモ演奏の方は、ね、何回ぐらい今回やられてるんですか。
今回はね、そんなにたくさんやらないんですよ。大体1日2回ぐらいですね、はい。昨日は、ね、収録ですごく良かったです。はい、
なんか毎年増えてますよね、オーディエンスの方がね。
そうですね、うん、
なんかすごいなと思って、
今回はなんかやっぱりアジア系のファンの方が結構増えましたね。やっぱり Facebook とか YouTube のおかげだと思います。
じゃあ、 あの日本も含めですけど、はい、アジアにツアーとかそういうこともお考えですか。
考えてるんですけども、今のところ日本にですね、いつも5月、10月、11月で行って、できたら韓国とか台湾とか行きたいんですけど、まだちょっと未定ですけど、はい、それをチャレンジしたいですね。
ぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、何かあのアルバムのリリース予定とかありますか。
アルバムはですね、もう2年ぐらい前に録音したものがあるんですけど、まだちょっとリリースの予定が立てられないので、いろいろ忙しいもので、はい、それをいつかリリースしたいと思っています。はい、
お願いします。じゃあ最後にメッセージをお願いします。
は
い、
日本の皆さん、トモコシダです。ピュアというアルバムがですね、今は、まあ、iTunes とかで売ってますけども、また YouTube とか Facebook もですね、毎日いろんなものをアップしますから、またよろしくお願いします。見てください。はい、
はい、どうもありがとうございました。トモコシダさんでした。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございます。
どういうスケジュールでどんなことを行われているんでしょうか。
今回ゴルフから出た YouTube というアンプとプリアンプの宣伝と PRS ポールスミスの宣伝を来ました。
で実際にデメ演奏とか、そういうことを行われているんですか。
はい、でも昨日から始まって昨日と今日も終わったんですけど、明日ラストが12日から、ブース6440でホール A で出させてくださいけども、これ今日終わってるので、はい、終わっております。はい、
実際に何年ぶりですか。
名古屋に来たのは、名古屋に帰ってきたのは7年ぶりですね。それまで日本に帰ってきたので、あれです。名古屋にこれ演奏するのは7年ぶりです。はい、
久々に来られて何か変わった感じとかどういう風に感じられますかね。
いや、僕がいた頃の最後の方は電子楽器コンピューターとかね、ちょっと押されてる感があったけど、最近今日の音楽の限りはかなり音楽関係がこう復活してきたなって感じがします。
もう一個また、実際にですね、今教えてらっしゃる方もされてるのでちょっと聞きたいんですけど、最近の、まあ、よくね、ナムショーなんかでもお話しするんですけど、音楽ビジネスについていろいろ変わってきてるミュージシャンの方がみんないるんですけど、そのあたりについてはどういうお考えをお持ちでしょうか。
どういうお考え。で昔はね、マネジメントとかエプレイヤーとかいろんなセクションに分かれてたんですけど、今はもう一人が全てはできないでね、演奏してマネジメントもできて、スケジュール調整できて、広報もできて、それで戦力マネージメントをしていたので、いろんなこう才能っていうかいろんな能力を見るのも大変かなと思います。
今こちらに CD を持ってるんですけど、ご自身にちょっと教えてもらえますか。
これ、ね、去年のクリスマスにリリースしたんですけど、あのヒデオさん、リーモンと続く僕のインストラマーでジオマグネティックストームという新しいバンドだったんですけど、インストルメンタルばっかりのスキルですけど、まだあのジャズロックなのかな、ぜひこれ今日本の方でリリースしてますので、聞いてください。
こちらツアーとかは今後の
予定は何か。3月にちょっとしたプチツアーがあって、まあ、その後大阪ベースにしてると大阪の方でライブです。今年はまた春ぐらい、5月6月ぐらいに名古屋東京の方でこのバンドでライブやってるなと思いますので、ぜひ来てください。
このメンバーはどなたが。
このはね、僕の友人のファイヤーとかの師匠である山田さんという師匠のベースで、ドラムは僕の流れにしてもらって、そしてマテサさん、ドラムはトリオでやってます。あと、ラストの曲に1曲チーナーっていう僕のバナンセスバンドのボーカルの方のラストの曲をゲストに歌ってます。はい、
最後にメッセージをお願いいたします。
まだね、今年も、この去年このCD出したんだけど、今年はまた僕のソロアルバムを作ってますので、今年はちょっと個人的なプライベートな活動をまた、トシケダをチェックしてもらえればと思います。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。トシケダさんでした。はい、ただいまこちらナムショーのブースにウリジョン・ロードさんがいらっしゃいますので、インタビューさせていただきたいと思います。How are you doing?
I'm very well, thank you.
So you are here in Namisho, so what's going on with you in here?
Well, we've just had a new album come out in Japan a few days ago, and we're coming to Sun Plaza Hall on the 20th of February. We're doing a show called Tokyo Tapes Revisited.
Cool, good, good.
Plaza, and we're also playing Osaka and Nagoya. And on the 24th, I'm doing a Sky Academy, also in Tokyo.
Oh, nice.
So we're coming to your country.
Wow. So can you...
I'm on tour now. So right after America, I'll go to Japan.
Oh. So can you explain about your new album? What kind of song? What is the sound?
It's called Scorpions Revisited. I'm basically revisiting my early material. And double album, it's out on Avalon. And it's doing very well. I'm very happy.
Who is your band's member?
I've got young musicians, you know. I've got a great singer, Nathan James. I've got Ulla Ricken on bass from Fair Warning. And the others, you wouldn't know their names, you know. You will once we're there.
Oh, this is rare. So do you focus to younger generation, especially new musician?
Yeah. It's all generations.
Oh, that is good because music industry is so much change, so it's very difficult to, especially new one coming, you know.
Yes, that's true. It has changed completely, you know, and every generation is very different. Not Japan, but also in Europe and America. First time I came to Japan in 1978, it was a very different country.
Yes.
I remember it very well. It was much more traditional. And now it's not so traditional anymore. It's still much more traditional than Europe. But it's changed a lot.
What do you think about the Japanese audience? Because they are more quiet or, you know, different.
Japanese audience is very sophisticated. They have very good ears. They listen. They go into the music deeply with their heart.
Yes.
They don't make a lot of noise, but inside you can see the music has a strong effect. So our Japanese audience is very special.
Wow, you understood. I'm so much surprised. Okay, this is the last question. Say something for your Japanese fan with camera.
Well, I'm very much looking forward to coming to Japan next month in February. In fact, I can't wait. I love being there, and I will be there for at least 10 days because we have a lot to do there. Also, I'm going to be on Masahito's television show. And I'm looking forward to meeting all of you, all our friends and fans in Japan.
Thank you very much for your time.
続きまして、間もなく来日のウリジョンロードさんに、お話を伺ったんですけれども、今ナムにいますけど何かニュースはありますかというふうに伺ってみたところ、数日前に日本で私のニューアルバムがリリースされました。そして2月20日に東京の、サンプラザでライブを行い、大阪、名古屋にも、ライブで行きますと。この、ツアータイトルは、スコーピオンズ 40th Anniversary Tour of Japan というツアータイトルで、24日にはスカイアカデミーを東京で行いますと。このスカイアカデミーっていうのはライブでもなくなんか講義みたいなんですけどね。まあ彼が影響された話だったりとか音楽に対する話をするみたいなんですけども。そして現在アメリカツアーを行ってますので、その後日本に行きますと。じゃあ今ね、このお話に出たニューアルバムの、詳細について教えてくださいっていうふうに聞いたところ、スコーピオンズ・リバーサイテッドと言いますと。スコーピオンズの在籍時の私の曲を再び取り上げました。そして2枚組のアルバムになっていて、本当にすごくいいアルバムですよと。じゃあ今回このアルバムを含め、他のメンバーはどんな人が入ってますかというふうに聞いたところ、今回は若いアーティストを起用しましたと。素晴らしいシンガーのネルソン・ジェームス、そしてベーシストはフェアウォーニングのメンバーを起用したと。他のメンバーは、無名のミュージシャンなんですけれども、まあ、新人にもチャンスをいろいろ上げていきたいなんて話をしてました。すべてのジェネレーションはそれぞれの国でも違うと。自分が1978年に日本に行った時は、すごく日本という国はトラディショナルな国でしたと。今はその時よりも違うよねって。もちろんね、ヨーロッパよりもまだトラディショナルな国ではありますけど、まあ、変わってきたねって。日本のオーディエンスにとはじゃあどういうふうに思いますかというふうに聞いたところ、特に日本のオーディエンスってね、欧米のオーディエンスに比べたら、まあ、物静かなんだよね。日本のオーディエンスの人たちは上品で教養がありますよねと。そしてすごくいい耳を持ってて、音楽に対してとても深く入っていきます。彼らはノイズを立てて騒いだりはしませんが、でもとても体の中では音楽を深く感じていますよって。ですので日本のオーディエンスはすごく特別ですねというふうに言ってました。じゃあ最後に日本のファンの人たちにメッセージをお願いしますというふうに言ったんですけど、2月に日本に行くのをとても楽しみにしてます。本当に今から待ちきれません。日本には友人もファンもたくさんいますからねというふうにメッセージをいただきました。
Check it out at your local music store or online. The FRM-150 from Ibanez. Big, thick neck, full of tone. Great DiMarzio pickups. Ibanez quality. Rock and roll.
So, I have a question. What is different than before your model about this? What is the new special?
It's It's very similar to the other one, but it's got two humbucking pickups, Marzio Air Classics, a little bit thicker sound, and besides that, it's pretty much the same. And I love my old model, too, so that's why I didn't want to change too much.
Good. So can you give me, can you tell me about your current activity? What's going on? You came to Japan with Mr. Big, Russia, I remember. So
in a couple of weeks, we're going with Mr. Big to South America, some shows in the States. I've got some clinics coming up in Italy, and I am also going to start working on a new solo album. And I'm a dad now, so I'm teaching my son the important music of the world. Mostly like Little Richard, Beatles, Stones, that kind of stuff.
Good.
Elvis.
Did you play with your wife about your solo project?
Oh, I'm not sure who the band's going to be yet. I have to write the songs first, but she plays keyboard so well.
Yeah,
so
I was thinking like a family band.
Yeah. Well, I got to go. There's so many things to do at NAMM. Rock and roll.
Thank you very much for your time.
続きましてポール・ギルバートのインタビューをお送りしたいと思いますけれども、皆さんこんにちは。私は今ナムショーのアイバニーズブースに来てますと。もう気分は最高ですと。なぜなら私の新しいシグネーチャーモデルは今すぐそこに飾ってあるんだよって。アイバニーズ FRM15015 です。楽器屋やオンラインストアでぜひチェックしてみてくださいと。このギターはネックが大きくてフルトーンが出ます。そしてディマジオのピックアップを使用してますと。アイバニーズは本当ロックンロールだねと言ってました。じゃあ今まで出ていたシグネーチャーモデルとの違いは何というふうに聞いてみたところ、今まで出てたモデルとは実はすごく近いんだと。2つのハンバッキングのピックアップでディマジオエアクラシックを使用してて、ほとんど今までのと実は同じかなと。私は前のモデルも気に入っているので、だから実はそんなに変えたくなかったんですと。で、去年はね、じゃあミスタービッグで日本に来たりとかしてて、まあ、最近どういう活動をしてるんですかというふうに聞いてみたところ、数週間前にミスタービッグで南米ツアーで行ってましたと。で、またクリニックで私はイタリアに行く予定です。そしてソロアルバムの制作に取り掛かり始めますと。で、さらに私は子供ができて父親でもあるので、最近息子に音楽を教えてたりするんだよって。ビートルズとかローリングストーンとかエルビス・プレスリーだったりとか、まあそういうものをね、息子に聞かせてるというふうに言ってました。で、前にね、ポールは奥さんと一緒にまあバンドをやってたりしたので、今も一緒にやってるのというふうに聞いてみたら、バンドとしては一緒にツアーをやるかどうかはまだわからないと。まあそんな感じかなというふうに言ってました。じゃあまあ結構忙しかったのね、皆さんそれではまたこの辺でっていう風にインタビューが終わったんですけどね、結構ポールは面白かったですね。サクサクと話してくれました。
はい、ただいまこちらですね、マッショランさんがいらっしゃいますので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。ハバイデデリ
ー I'm very well, thank you. どうもありがとう。
So you are here the with the booth. So this is a Saturday of the NAMM show.What's going on, NAMM show, with you?
Well, I'm here showing some new drums that I designed with Gretsch, my friend Matthew Jean, who's a great artist who does an art called Pyrocraft. And so they're at the Gretsch drum booth, which I endorse Gretsch drums. And I'm here to see some friends. Fred Gretsch is here, Joe Carducci, guys that make all the beautiful Gretsch instruments, and hanging out.
Oh, that is sound very cool.Do you have a show or a demo or something in NAMM?
No shows this time. I'm just here to say hello and thank all of my guys that help me with my equipment year-round. And it's their day. And, you know, we're just here to honor them with all the hard work they put into making these instruments.
That sounds very fun. So let me know about your current activity, especially for Japan.
Yeah, well, we got something cooking for this year for Tokyo and Osaka.And come over there, we're going to have some Shibuya, hang out in Shibuya and Roppongi, party at the Lexington Queen.
You know, actually, it's closed. They changed the name.
Oh, man. Now I'm really bummed. We'll still come, though. So, talking to my friend, Mr. Udo, and doing a gig with my new band, Kings of Chaos, which has a lot of cool guys from Guns N' Roses, Cheap Trick,Top. Check it out on kingsofchaosband.com or my Facebook page, Kings of Chaos. Or follow me at Twitter at Matt Sorum.
続きましてマッソーラムのインタビューをお届けしたいと思いますけど、今ですねグリッチのブースにマッソーラムさんはいるんですけど、そして今日はナムの3日目ということで、まあナムショーどうですかというふうに聞いてみたんですけど、ここのブースで皆さんに私の新しいモデルを見せてますよと。デザインを私の友人のマッキー・ジョーンが行ったんですけど、彼は素晴らしいアーティストでパイロクラフトを行っているアーティストですと。で、私はグリッチの遠藤さんなので、まあ、今ここにいますと。そしてたくさんの友達たちもいますし、グリッチの社長がいるし、みんなと本当にね、新しいモデルを囲みながら楽しんでますよと言ってました。じゃあナムショーで、マッソーラムさんは、まあ、演奏したいとかね、そういうのあるんですかというふうに聞いてみたところ、今回は実はないと。でもここに来てこうやってみんなにねブースで自分の作品を紹介するのがすごい楽しいと。じゃあ最近の活動についてちょっといろいろお話ししてくれますかというふうに聞いてみたところ、今年は日本に行きますよと、東京と大阪に行くと、そして六本木に行って渋谷に行って楽しくやりたいよと、パーティーがやりたいって言ってたんですけど、今友人の、ミスターウドウさんと話をしているところさと。じゃあ特に、新しいバンド、キングスオブケースで日本に行きたいと思ってますと。メンバーはガンズ&ローゼスのメンバー、チープトリックのメンバー、そして GG トップと、もうすごいメンバーでしょうって、キングスオブケースのサイトをぜひチェックしてみてくださいと。で Facebook の自分のページもそうですし、 Twitter のページもフォローしてくださいねと言ってました。そして皆さんに本当にすぐに会えると思いますので、日本で日本酒で乾杯したいですねなんて言ってたんですけれども、このキングスオブケースっていうバンドなんですけど、実はねすごいすごいバンド、どうやって言えばいいんだろう、2012年から実は活動してて、もう本当にビッグネームのより集まりみたいなバンドなのね。でライブごとに、まあ、メンバーが入れ替わったりするんですけれども、まあ、マッソーラム、そして、ダフ・マッケイガン、ジョー・エリット、ギルビー・クラーク、グレン・ヒューズ、スティーブ・スティーブスを中心に、まあ、活動してるんですよね。で、2014年12月にはですね、元ガンズの3人プラスなんとスティービン・タイラー、ヌーノ・ベッテンコート、チープトリックのロビン・サンダー、GG トップの、ビリー・キボンズが加わったライブツアープロジェクトとしても、紹介されて、話題になったりもしましたので、まあ、どのメンバーで来るかっていうのはまだ分かんないと思うんですけど、まあ、基本的にこのガンズの3人っていうのは中心だと思うんだけど、以前はセバスチャン・バックも入ってたりしたのかな。まあ大御所の集まり集団が来るわけですよ。でそれぞれのメンバーの持ち曲をやるわけですよね。だからなんていうのかな、いっぺんにいろんなバンドの曲が聴けちゃうよね。もうとにかく今アメリカではこの手のまあバンドが多いんだけど、まあ日本に来たらすごいことなんじゃないでしょうか。でこれだけ、マットが今年は日本に行くよなんてさらって言ったから、ある程度話は決まってんじゃないかなと私は思いましたけどね。どうぞ皆さん楽しみにしてくださいというわけでですね、ナムショーのインタビュースペシャルが、終わりましたけど、実は、この会場と別にナムショーアフターパーティーで、2日間にわたってですね、ボンズオバッシュ、それから、ランディ・ローズ・リメンバーというイベントの方の取材にも行きましたので、半月後ぐらいに、またそのインタビューを皆様にちょっと今回はラッシュで、まあ時期的なものもあるのでお届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛てにメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。